マタイによる福音書の最後の部分を読んでいただきました。ご復活の主イエスのお姿を語る箇所です。実にマタイらしい結びであると思います。ご復活の主は弟子たちにすべての民を弟子とするために伝道の使命を与える。でその指針は2つの言葉からなっています。1つ目はあなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさいという戒め、そしてもう1つは私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるという約束です。今日の箇所はこの2つの言葉を中心にマタイによる福音書が今まで語ってきたいろいろな要素がぎっしり詰まっているなと感じます。個人的な話をするようで恐縮ですが、私は教会の教職、伝道師から始まって牧師になっていくわけですけれども、教会の教職になって11年目ですけれども、ほぼ毎週日曜日の礼拝で説教をするようになったのはこの教会に来て4年前からです。聖書66巻の一つの書物を選んでコツコツと語っていき、丸々一巻読み終えるというのは実は今日のマタイによる福音書が初めてのことであります。2017年の7月2日からマタイの第1章を読み始めて丸々3年とそして3週間かかってようやくこれ読み終わります。ずっと同じ書物の次の段落、次の段落と続けて読んできましたけれども、私が心がけていたことの一つは、1話完結にするということです。初めて教会に来た人も前の話を聞いていなければわからないということがないように、また今日聞いた説教が人生最後の説教であったということがあってもいいように、物語の流れを作っている一つの書物を解き続けてきましたが、しかし1話完結ということを心がけてきたつもりであります。けれども3年と3週間の間にしたマタイによる福音書を読み続ける生活を振り返って、自分はそこから何を聞き、そしてここで何を語ってきたかと考えてみますと、1話完結を志しながらもやっぱりその3年3週間の間ずっと続いてきたいくつかのテーマがあったと思います。その詳しくその中に今日分け入っていくことはしませんけれども、例えば今日の大宣教命令と呼ばれる主イエスのお言葉に見られる要素で言えば、例えばイエス・キリストの良き知らせっていうのは少数精鋭の者のためなのか、あるいは全ての者のためなのか、また福音と律法の関係はどうなっているのか、こういうテーマについては私はここで何度も何度もマタイによる福音書に導かれて語り続けてきたなというふうに思い出します。またそれらとともに緊密に結び合いながら今日の箇所でも大きな主題であるインマヌエルということもマタイによる福音書から聞き続け語り続けてきたなと思います。今日はこのインマヌエルということを主題として話したいと思っています。このインマヌエルという言葉は神我らと共にありますという意味のヘブライ語で、マタイによる福音書1章23節のマリアへの天使のお告げによればイエス・キリストというお方のもう一つのお名前であります。天の神よりこの地上に使わされたイエスというお方はどういうお方であるかというと、天使はインマヌエルなんだと、神様が私たちと共におられるということを実現してくださるお方なのだと告げるのです。こんなにも分厚い聖書が結局一体何を語っているのか、代々のキリスト教会はこの大きな書物が語らんとしている心はこれだと、例えば先ほども告白しました使徒信条のような短い信条の言葉で表現してみたり、あるいはもう少し長くハイデルベルク信仰問答と呼ばれるような まあ、信仰告白の言葉を生み出すことによって伝えようとしてきました。けれども、まあ、その使徒信条とかハイデルベルク信仰問答のようなものよりももっともっと短く聖書全体をたった一言で言い表すとするならば、こういう言い方もできるんじゃないかと考えた人の一人は、それはインマヌエル、アーメンだと、そういうふうに言った方があります。アーメンっていうのは真実です、本当のことですという意味のヘブライ語です。だからインマヌエル、アーメンっていうのは、まあ、日本語で訳してみれば、神様が私たちと共にいてくださること、これは本当のことです。これが聖書の分厚いこの66巻の書物を通して言いたいことを最も簡潔に言い表す言い方だっていうんですね。これは橋本鏡という牧師が言った言い方であります。これ心打たれる言葉だと私は思います。でよく注意していただきたいのは、聖書がこれは本当のことですと一生懸命語っているのは、この橋本牧師によれば、ただ神様がいるっていうことじゃないっていうんですね。この世界には神様がいますっていう神様の存在を聖書は我々に向かって説得しようとしているんじゃないんですね。そうではなくて、この聖書という書物はこの世に生きる私たちと共に神はおられるっていうことを一生懸命に語っている。しかもさらにぜひ注意深く受け取っていただきたいのは、この場合の神我々と共にというのは、この地上には人間の他にも植物があったり動物があったり山があったり川があったり海があったり、そういう意味において神も存在しているっていう意味での我らと共にじゃないんですよ。この神私たちと共にということは大変恐れ多いことだと思いますけれども、単純に私たちのためにと言い換えることが許されることだと思います。神様が私たちと味方となってくださるという意味での神我らと共にいますということであります。最近教えられたことなんですけれども、多くの人に愛される、この中でもきっとこの言葉好きだなっていう人がいると思うんですけれども、マタイによる福音書10章29節に、2羽のスズメが1アサリオンで売られているではないか、だがその1羽さえあなた方の父のお許しがなければ地に落ちることはないっていう心にしみるお言葉がありますけれども、このあなた方の父のお許しがなければという翻訳の言葉は、これはだいぶ意訳していまして、言語では単純にあなた方の父なしではってなってるんですよ。つまり天の父のお許しがなければっていうのは、天の高みに座ってその王座に座っておられる神様が天からこの地上こういうふうに一生懸命にじーっと覗き込みながら、そのたった一羽のスズメの寿命をも天からじーっと見ながら判断されるというのではなくて、一羽のスズメが地に落ちるとき、神の御手と配慮のうちにあるままに神共にあるスズメとして地にスズメは落ちるっていうんですよ。父なしでスズメは地に落ちないっていうんですよ。これがインマヌエルであります。スズメにまで行き渡っているこのインマヌエルは、実にこの私たち人間一人一人にとって実現している。父なしには地に落ちないっていうのは我々にこそ実現しているわけですけれども、それがじゃあ一体どういうことかって言ったら、もっと父なしっていうのは具体的にはこういうことだっていうことを我々は知っている。それは神の一人子が貝羽桶の中に生まれ、私たちと同じように死んで葬られるという仕方で神は私たちと共におられる。 父なしには、神なしには我々が地に落ちないっていうのは、そういうイエス・キリストにおいて激しく現実となっているっていうんですよ。スズメが神なしで地に落ちることはない、なおさら私たちが神なしで死ぬことはないということは、主イエスが私たちと一つとなり、私たちが黄泉に下るとき一緒に地獄に下ってくださり、私たちの葬られる墓に主イエスが一緒に、いや先に葬られることによって、リアル中のリアルになったのであります。これがマタイによる福音書が我々に告げている、私たちにとっての現事実だと。私たちがそれに気づこうが気づく前が確実なものとなっている根源的事実であります。この言い方は実は橋本牧師ではありませんで、聖書全体のメッセージをインマヌエルという言葉に要約できるという人は他にもいると。でその人がインマヌエル、神が私たちと共におられるということは、私たちがそれに気づこうが気づく前が関係なく、私たち人間を支え生かしている現事実なんだと、根源的な事実なんだと、神の御前での人間のリアルなんだと言って、これが聖書の伝えているメッセージだって思うんじゃないですね。そして私たちが今日まで聞き続けてきたマタイによる福音書です。新約聖書の初めに置かれ、その内容においても、その置かれた位置においても、旧約と新約のつなぎ目であるこの福音書っていうのは、実際このインマヌエルの約束が散りばめられている福音書なんですね。いやむしろそのポッポッと出てくるだけじゃなくて、むしろその構造上の骨組みとしてインマヌエルという言葉が出てくる、そういう福音書であると言えます。このマタイ福音書は旧約と新約のつなぎ目らしく、妥協しない、妥協のない神の戒め、あなた方の正しさが律法学者や神の戒めに忠実に生きようとする宗教熱心な人たちの正しさに勝っていなければ天の国に入ることはできない、なんていうですね、主イエスの断崖絶壁のような孤高のお言葉を記録しつつも、その戒めの前に私たちを一人ぼっちにしておくことはないんですよ。消えない通奏低音として、インマヌエル、神は私たちと共におられる、私たちのために、私たちの味方として、神はあなた方と共にいるんだって一生懸命語ってるんですよ。マタイによる福音書1章23節の主イエスのもう一つのお名前の紹介として、まず語られ始めるこのインマヌエルですけれども、福音書の半ば18章20節にも、2人または3人が私の名によって集まるところに私もいると、その中にいると、そういうふうにあり、また福音書の最後の最後の言葉として、本当に最後の言葉として、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると今日のところで宣言してくださっているんです。その大宣教命令において、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさいとお命じになるお方は、私の側のなすべきことは成し終えたから次はあなた方の番だと、私たちを一人きりで孤高の戒めの前に放り出すのじゃなくて、いつも一緒にいる、あなた方のために、あなたの味方としていつも一緒にいると同時に約束してくださっている。でこの約束がこの自分への言葉として聞こえてくるとき、このお方の戒めっていうのは本当に甘いものになるのではないかと思います。このお方にどこまでもお従いしたいという思いが当然生まれると思うんです。福音と戒め、 恵みと服従っていうのは我々は簡単にこれ別々のものとして考えちゃって、聖書の中には恵みもあるけれども戒めもあると、福音もあるけれども服従もあると、そういうふうに別々に考えることがあるんですけれども、そうじゃない、これがそのまま本当は一つであるということがよく分かってくると思うんです。今私たちが使っています旧賛美歌、この356番に我が君イエスよ、そういう曲があります。これは奥野正綱という牧師の作詞した賛美歌であります。この人はやがて共に洗礼を受け、日本人最初の牧師となることになった、一緒に、ほとんどこの奥野という人も日本人最初の牧師ですけれども、小川義康という人の紹介で、聞いたことあると思います、ヘボン式ローマ字の宣教師ヘボンさんによって、そのヘボンの日本語教師となった人、奥野さんという人は、でこれも聞いたことがあるかもしれませんけれども、バラ宣教師とかブラウン宣教師とかいろんな宣教師がいますけれども、奥野はバラ宣教師の語ったペトロの裏切りの説教を聞いて、これはまさに自分のことだと悟り、ブラウン宣教師から洗礼を受けたんですよ。で洗礼を受けた後に最初の聖書翻訳と賛美歌の作成のために宣教師の協力をして最も活躍した人の一人です。でその奥野という人が作詞した賛美歌356番にこういう歌詞があるんです。我が君イエスよ、君今さずば、我は昇らじ、天津御国にいかに楽しき住まいありとも。もしもイエス様がいらっしゃらないならば天国には行かない、私は私の主君であられるイエス様の行くところをどこまでもお従いする、たとえそれが天国でなくてもという賛美歌ですよ。イエス様がいないならば天国には行かないっていうんですよ。ある人はこの歌詞の中に明治時代のキリスト者の厳しい自己否定の精神が見えるんだって言います。けれども本当にそうだろうか、私はそうじゃないって思うんですね。ペトロの裏切りの中に自分自身の裏切りを見て、ペテロを許し立ち上がらせた主イエスの眼差しの中に自分自身の立ち上がりを見て、そういう奥の牧師にとって主イエスがおられないんだったら天国に行かないっていうのは、これ極めて当然の応答であったんじゃないかと私は思うんですよ。でそれは多くの牧師だけが踏み込むことのできた特別な応答じゃないと思います。この私のために天の王座を捨てて、この私の裏切りをその身に引き受け十字架にまで赴いてくださったイエス・キリスト、その愛に打たれた者にとってはこれ当然の答えだと思うんですよ。だからこの私たちにとってもこれ当然の信仰の告白の言葉であったと思うんですよ。だって主イエスに出会った者にとってはその主イエスがおられないならば天国は天国じゃないじゃないですか。逆にこのキリストがおられるならばどこにあってもそこはもう天国じゃないですか。私はこの賛美歌は救われているっていうことはどういうことか、我々キリスト者が本当に喜んでいることは一体何であるか、そのことに気づかせてくれる賛美歌ではないかと思います。私たちにとって救いっていうのはこれちょっと危ない言い方になるんですけどもね、怒られちゃうかもしれないんだけれども、 別に永遠の命が与えられているとか天国が与えられているとかそういうことが中心じゃなくて、私たちのことをどこまでもどこまでも追いかけてきて私たちと共にいることを選んでくださって、そうやって私たちと味方となってくださるイエス・キリストというお方がおられる、その方に出会わせていただいた、その方と一緒に生きることができる、そういうことではないかと思います。マタイによる福音書にも数々記録されている驚くべき奇跡があります。今日の聖書箇所、主イエスのご復活の出来事なんて、その頂点に達する神様の奇跡であります。そしてまたその奇跡に分かち難く結びついている永遠の命の約束ということに代表される神様の本当に具体的な恵みっていうのはありますよ。けれどもよく考えてみるならば、これらの実りもさることながら、もっともっと私たちが聖書を読んで驚かずにはおれないのは、私たちがイエス・キリストというお方を知って嬉しくてたまらなくなっちゃうことは、それほどまでして私たちを探し出してくださる神イエス・キリストが私たちと共におられるということです。私たちが驚かざるを得ないのは、このお方が死者の中からお蘇りになられたということにとどまらないんですよ。死からお蘇りになられるからやっぱり神の子だって驚いているのが我々の驚きじゃないと思うんですよ。私たちが驚いているのは、この死よりお蘇りになられたお方が先回りしてこの私たちのことを待っているってことですよ。蘇ったお方が私たちのことを探し回っておられるっていうことですよ。主イエスの遺体を訪ねに墓を訪れた二人の女弟子に天使が言ったって言います。あの方はここにはおられない、かねて言われた通り復活なさったのだ、急いで行って弟子たちに告げなさい、あの方は死者の中から復活された、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれる、そこでお目にかかれる、そう告げなさい。この言葉は主イエスが十字架におかかりになる前にも弟子たちに告げていたガリラヤでの再会の約束のお言葉が、まあ、天使によってもう一度語られているんですよ。ここでお蘇りの主はガリラヤで弟子たちを待っていてくださる。ところが十字架前のご自分の言葉とも、また主が天使に託された言葉とも、これ辻褄が合わなくなっちゃってるんですけれども、9節、墓から走り出た女性たちの行く手に主イエスがもう立っていて、おはようって言って出会われるんですよ。これはね、物語としてはおかしいと思うんです。物語としては美しくないと思うんです。ガリラヤで会うってそう言われたんだから、ガリラヤでシュエスは初めて弟子たちと会ったっていう方が、まあ、その前のお言葉とも辻褄が合いますし、ドラマチックじゃないですか。いよいよその高まっていく期待の中で、主のお言葉通りにガリラヤでついに会ったっていう方が、これずっとドラマチックじゃないですか。でも違うんですよ。ガリラヤで会えるってイエス様言ってるってことを弟子たちに告げなさい、ほら出て行きなさいって女の弟子たちが墓から走り出すと、もうシュエスが立ってるんですよ。ちょっと行った先に、まるでこれはガリラヤで待っているのが我慢できなくなってしまい、墓のそばまで迎えて来られてしまった主イエスの姿ではないかなって思うんです。 私たちよく誤解することがあると思うんです。主イエスの側では救いに必要なことは全て成してくださった。この地上には十字架が立ち、主イエスのお蘇りがあり、それらのものがもう動かない不動のこととして我々の前に用意されている。その主イエスの差し出す用意があり、あとはそれを受け取る私たちがその主のもとまで行って受け取るだけだ。主の順番は終わり、今は私たちの順番だ。主イエスのもとに近づいていくか行かないか、恵みを受け取るか受け取らないか、さあ我々の番だ。しかしマタイによる福音書は、ご復活の主イエスは人間がガリラヤに来るのを待っていることはできないと。まるで我慢できないかのように、墓のすぐ外に迎えに出てこられる。熱心に探しに来てくださる。そしておはようと出迎えてくださる。このおはようという言葉ですけれども、シャローム、平安あれというよく知られた挨拶とは違う言葉で、これはギリシャ語で元は喜べという意味の言葉が書かれています。で、シュエスは墓から出てきた女性の弟子たちに会って、喜べっておっしゃった。で、ここでシュエスがおっしゃったのは、やっぱりこれおはようなんていう単なる挨拶じゃなくて、言葉そのものにの意味における呼びかけであったんじゃないかなと私などは思います。それでこそ迎えに来てしまったシュエスのお心っていうのがよくわかるんじゃないかと思います。迎えに来たよ、喜べ、あなたを迎えに来たよ、喜んでほしい、喜んでいいんだ、私が迎えに来たんだと。で、これ弟子たちに向かってシュエス喜べっておっしゃってるんですけれども、私は本当はこうおっしゃるお方の喜びが爆発しているなって思うんです。シュエスの喜びが爆発しちゃってるなって思うんです。弟子たちとの再会を今か今かと楽しみにしておられるご復活のシュエスのお姿がここにあるなって思うんです。このお蘇りの主の前で私たちを迎えに来るということに喜びを爆発、大爆発させてしまっているシュエスがここにおられる。で、こういうシュエスの前で私たちの疑いとか私たちの不信仰とか、それがどれほどの意味を持つものなのか。このシュエスにとっては人間の不信仰とか疑いっていうのは、これほとんど真面目に受け取れるようなものではないのではないか。19節以下に記されます大宣教命令と呼ばれる教会に与えられた使命、あなた方は行って全ての民を私の弟子にしなさい、彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。こういう命令を与えられたものは別に信じたものじゃないんですよ。その命令を与えられたものの中には疑うものもいたって聖書は語るんです。17節に疑うものもいたってあるんですよ。しかしその疑う者がいるにもかかわらず、シュエスは18節、近寄ってきてこういう命令を与えられるんですよ。近寄ってくる、疑い、構え、身を引こうとする私たちに、よみがえりのシュエスは近寄ってこられる。我々が身を引いても身を引いても、この方は追いかけてくる。弟子たちに、そして全てのもののもとに。これがインマヌエルです。これが神が私たちと共におられるということです。このことに比べるならば、永遠の命もキリストに似たものに変えられていくんだということも、 これ少々危ない言い方かもしれませんけれども、このインマヌエルの事実に仕えるもの、その広がりがどこまであるのかということを見せてくれるものに過ぎないのではないかとさえ思います。私たちのこの心が燃え立つのは、胸がいっぱいになってしまうのは、神がキリストにおいてこの私たちのようなものと共にいてくださるということ、主イエスを十字架におつけするような私たちのためにキリストが存在してくださるということ、神の敵であったこの私たちの味方であろうと、今この時もここに生きていてくださるというその事実であります。身を引こうとする私たちにまた一歩近づき、私たちを迎え、味方としてこのお方が立っていた、いてくださるということ、そのように我々に対して情熱を傾け、喜びを大爆発させていてくださる主イエスがいてくださるということ、このインマヌエルの事実が私たちの胸をいっぱいにさせるのであります。そのようなお方としてキリストの神はこの礼拝において、ここにいるお一人お一人のもとにも近づき、膝と膝を突き合わせ、私は世の終わりまでいつもあなた方の味方であると今語りかけてくださっているのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、マタイによる福音書をとうとう読み終えました。そこで私たちが3年にわたって聞き続けてきたことは、あなたが私たちの味方としておられるということです。この3年3週間の間に、この教会で共に来た仲間が天に迎えられ、また別の教会へと行き、またこの教会から去っていった者たちもございます。しかし今も変わらず、その一人と一人とともに、あなたがこのインマヌエルの約束とともにいてくださり、また変わらずこの私たちとともにもいてくださることを信じます。どうぞ私たちがどこにあっても、この言葉を生涯聞き続けることができますように。そしてまたこのことを知らない者たちに、このあなたの福音の知らせを告げ知らせることができますように、私たちを使わせてください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。